皆さんこんにちは。今日はですね、本当は茅ヶ崎ロータリークラブに俳句同好会がございまして、それへのお誘いが主なんでございまして、ぜひお入りくださいと、そういうことがメインでございます。まあ、最近ちょっと同好会も人が減っとるもんですからね、もう少し人数が増えたらいいんじゃないかなとかねがね思っておりまして、この間横山さんにお願いをしまして、たくあんの時間をいただいたわけでございます。ね、横山さんからお前菅清明を名乗ってから、たくあんをやると、というのは最近新しい人がいて、私もこういうところに立ったことないもんですから、お、あれは誰だと言われるんで、そんなことで、まあ、菅清明を名乗ると。で、私はですね、このなんて言うんですか、ね、このね、名札を見ますとパストサービスって書いてあるんですね。で、だからこれは日本語で言うと隠居なんですね。ご隠居様もうね、今パストサービスが私とから小沢さんか2人、要するに、無職という。私は職業分類は団体保険というので入ったんです。で、なぜ団体保険かといいますと、私は名古屋におりまして、会社で入れられたんですね。それまで別にロータリーに関心があったわけじゃなくて、仕事上ロータリーへ入りなさいということで入れられた。で、名古屋ロータリー入った時に、まあ、生命保険っていうのはね、ま、私の前に、明治生命の人が入ってたんですよね。で、私はだから、職業分類では、まあ、団体保険っていう。で、まあ変な話ですけど、そういう、まあ、大きな会社って大きな業界っていうのは、それがもう職業分類は限りなくできてくるわけですね。銀行なんかだって普通銀行だとか信託銀行だとか、なんとか預金だとか、なんとか最後は貸金庫までなんです。だからもう銀行の人は全部職業分類じゃ OK になっちゃう。そういう形で職業分離がされる。で、私は団体保険ということで、で、それを私はずっと引き継いでおりまして、で、名古屋におりました時、5年ぐらいでしたかね、ちょうど名古屋の代表をやってる時にロータリーが、で、それから、まあ、東京に転勤してきて、で、ちょっとかみさんが死んじゃったもんですから、会社も辞めちゃいまして、で、まあ、その辞める時にちょうどお願いしたお寺のお坊さんがロータリー入ってまして、で、私もこれから友達いなくなっちゃう、もう会社行くつもりはなかったから友達いなくなっちゃうので、じゃあまたロータリーでも入ろうかなって、ね、その人にお願いして、で、それはどこの人だか分かんないから、とにかく茅ヶ崎のどっかの会で、で、その後行ってみたら茅ヶ崎中央だったんですね。だから全然、中央とのご縁もなかったんですけど、そこへ入った。で、まあね、入って結局5年ぐらい中央にいたんですけどね、どうもこの会の運営がその面白くないですね。それで喧嘩して辞めちゃったんですよ。で、喧嘩して辞めちゃってね、で、辞める直前にね、よくね、この茅ヶ崎クラブの俳句の日があるときね、メイキャップに来てたんですよ。で、その俳句にはまりましてね、それで、まあ、辞めた後1年ぐらいいた、本当は転籍っていうのを希望してたんですけどね、どういうわけか、その転籍させてくんないんですよ。で、1回辞めまして、で、1年ぐらいその経ってから、ちょうど田中さんがね、会長で、ご苦労していただいて、ここへ入ったと。再入会ですね。だからロータリー歴はね、5年の、ここでも7、8年、ちょうど和田さんの後が私なんですね。そんな感じで17、18年ロータリーにいるんですけど、 まあ、まあ友達がいないから友達を、まあ、探してロータリーです。だから私の場合はどこのロータリーでもいいんだよってことじゃなくて、やっぱりこれお友達のいる茅ヶ崎までやっぱり来るっていうね。だから結構お金かかっても、それはお金に換えられないと言いますか、1週間に1回のお楽しみっていうようなことで、別に何かやるやらないっていうことじゃなくて、やっぱり皆さんとこう顔を合わせてるっていう、そういうのでこうね、一日、まあ、楽しい時間が過ごせるということでございまして、でまあそんな感じで、なんとなくロータリーライフを楽しんでるということでございます。で、まあ、その中でさっきも話したように、この俳句同好会というのが、がここにありました。それがですね、今池上さんに聞きましたら、池上さん、その茅ヶ崎の俳句同好会の歴史と会費をちょっと言ってくださいよ。この人古いんで、一番古いんです。俳句同好会の人どうぞ。
できたのがね、クラブ創立23年目。
あ、ちょうど半分ぐらいです
ね。23年目でね、当時ね、うちのクラブには三橋正道さん、角太郎さんという方が幼稚園を経営している方で、三橋正道さんといって日本俳句人協会の会員で、もう有名な俳句の、もう専門家って言ってもいい。
大丈夫大丈夫。
それから自転車屋さんで小島吉太郎さんで、俳句の名前は天保さんとおっしゃるんですが、当時茅ヶ崎俳句協会の会長をされていたお二人が茅ヶ崎におられたんですね。それで会員も大勢いるし、なんかご紹介しろよって言うて、ちょっとその時芋同好会ができそうだったので、一緒になって俳句協会、俳句同好会を作ったんです。で、今のお二方、三橋正道さんと小島吉太郎さん、先方さん、そして枠沢さんに、西原忠さんに、山本正春さん、それからうちのクラブの初代会長の落合一作さん、それから内科医の小川常治先生、それから同じく内科小児科の日比先生、自民院工科の後藤先生、そして石坂圭司さん、この今名前を挙げた10名の方はチャタメンバーですが、もう皆さん個人になられまして、現役なのは岩沢さんと私なんです。その11名でクラブを創立いたしまして、今現在はもうお分かりですよね、あなたにお任せしているんですね、はい、今責任者の小沢さん、それからお亡くなりになったんですけど西貝子先生、それからクラブはお辞めになったけど清水植木屋さんの清水さん、それから石井幸さん、福留さんも最近俳句会に出席しています。そしてもう一人はトシコさんって言って、角田トシコさんはうちのクラブの初代事務局長の事務局の妹さん、お姉さんですね、が今現在妹さんが俳句メンバーでおられます。で、今日
の
会費はね会費はね、
なし
なしなんです現在は。で、最初の頃はね、1回につき500円ぐらいだったんですが、今はなしです。なしの理由はこちらに聞いてください。
というわけで、非常に由緒ある同好会なんでございます。で、まあ、私も末席を怪我して、参加しているわけです。で、世話役は小沢さん、小沢浩一さんで、会員は今お話、がありまして、池上さんからお話がありました、通り ちょっとね、5、6名になっちゃって寂しい。で、私がこうレジュメを作ってきたんですよ。ね、ちょっとこれを見ていただきますと、ね、どうですか、こう手作りのね、今はみんな、もうみんなパソコンで作って、私もパソコンはできんですよ。だけど、だけどわざわざ、やっぱり俳句だから手書きにしてきた。でも手書きの方が早いんですよ、パソコンやるって。というわけで、で、一番は、まあ、どうせ全部話せませんので、一番がその、うん、俳句同好会のお誘いということで、一番が、まあそういうことでございます。で、二番が、俳句やるとこういうことがありますよということがこう書いてあるんですね。で、次のページ行きまして、で、俳句は老人だけのものではありませんよということで、なんかね、まあ最近、まあ確かに年寄りが多いんですけど、年寄りだけじゃないですよってことを言おう。それから4番は、まあ、俳句の歴史っていうんですかね。それから5番は俳句の実作と、こういうことで、お話ししようかなと思ってるんですけど、多分時間切れになっちゃうと思いますんで、今全部レジュメのタイトルを申し上げたわけでございます。で、元へ戻りまして、一番はそういうことで、ぜひ、杉本先生入りたいの。で、入ってくださいよ。で、俳句はですね、月1回なんですよ、集まるのは。で、ちょうど月中の例会。だから第2週とか第3週の、だいたい第2週か第3週のこのロータリーの例会が終わった後、だいたい2時間ぐらいなんですね。だからまあその辺でちょこっとお茶飲んでればもう時間が過ぎちゃう。その間に俳句に、毎月通ってると俳句の大観、こういう、ことでございますんでね、非常にこう、まあ変な話ですけど、ちょっとクズの時間の活用にもちょうどいいんじゃないかな、こういうことで、ぜひお考えをいただきたいということで、で、これは伺った話なんですけど、茅ヶ崎っていうのはですね、非常に俳句の盛んなところでございまして、だそうでございます。で、新聞のトークなんか見てましてもね、茅ヶ崎市の人って結構いらっしゃるんですね。ご常連の方で、ああ、お上手だなって人がいらっしゃる。で、それはですね、本当か嘘か分かりませんけど、茅ヶ崎のその俳句が盛んになったのは漁師さんだっていうんですね。で、漁師さんが不漁の時に、要するに漁に出れない時に、その花札やるか、それから俳句をやるかってね、そういうのがこう連綿とあったってわけで、で、そういうのが元になって茅ヶ崎は非常に俳句の有名なところ、盛んなところで、斉藤さんそうですか。そういうね、そういうふうに伺って、まあ確かなとかは分かんないんですけど、俳句が盛んなとか、そうでございます。で、このロータリークラブの俳句はですね、毎月この商工会議所のね、新聞に商工会議所ニュースっていうのがあるんですけど、これにいつもね、商工会議所配談ってね、もう独占しちゃって載ってるんです。で、ご入会してそこで、句を作っていただいた方のが上手でも下手でもこういうの、こういうことなんです。で、そうするとね、他の俳句同好会からどん文句が来るらしいですね。なんでこの下手くそばっかがね、いつも載っとるかと。で、それはやっぱりね、茅ヶ崎ロータリーはね、商工会議所の会頭さんがこれ毎度出てますから、全部、他は全部排除されちゃうということなんですね。で、だから、田中さんに感謝してますよ。そういうことで、同好会で俳句を作ると、翌月から、このロータリーニュースに載る、こういうことでございますね。で、俳句っていうのはね、非常に面白いパターン。普通の本なんかはですね、こう作者がいて、例えば司馬太郎がいて、それで坂の上の雲を読むってんで、こう要するに読者と、じゃあ作者と読者って完全に分かれて、で、読者は作者にならない、 という感じなんですね。ところが俳句の場合はね、作者であって、まあ、読者っていうか、表者っていうか、まあ、そういう感じで読者であって、作者であって、それで選者なんですね。非常にその面白い形でございます。で、形はまあただ単に作るだけじゃなくて、句会な俳句の会なんですね。あの大事なので俳句の会がありまして、でその会に集まって自分の作を出して他の人から評価してもらう。で評価するのは、まあ、選句って言うんですけどね、まあこれが良かったっていうことでいろいろ選句をしてもらう、こういうことなんですね。だから句会ということで、作者でもあるし同時に選者にもなるという、こういう面白い形ができる。だからその句会が面白いんですよね。本当句会でね、やっぱりこのまあ俳句を見るとね、もう人柄から何かみんな分かっちゃうっていうか、あ、これは誰の人だな、だなりわいから生き方からみんな分かっちゃうって感じで、長くすると大体その作った俳句が分かっちゃうっていう感じ、まあ、そんなことでね、とても楽しい出来会でございます。私もほとんど休んだことがないし、他の人もほとんど休まない。で休んだ場合は欠席トークってんで俳句を出して他の人に見てもらうと、こういうことですからね。で句会が流れたことってのはまあ一度もないですね。毎月必ずやってるっていう、こんなことで、ね、それは強制じゃなく楽しいからやってるということでございます。じゃあどういうふうにその俳句を作るかって言いますと、大体事前に作っとくんですよね。うちの場合はね、ロータリーの場合は、8句作るんです。8句。で、それは、括弧の3に書いてございますけど、事前に作って、で、兼題が2句っていうんです。兼題っていうのはあらかじめ出された題でやるんですね。例えば、先月はね、先月は絹かつぎ、あのお芋の、これ小芋があるんでしょうね、あれふかしてこうね塩つけて食べていっぱい飲むと、あの絹かつぎっていうのは、あれは秋の季語なんですね。秋、ちょうど鳴り物の秋ですから、で秋の季語になってまして、で絹かつぎっていうので、2つ作ると、まあこれ先月で言えば、で今度来月は何かっていうと、もう冬になるんで、来月の兼題はマフラーをで肉作りなさい、こういうことなんですね。これがあらかじめ出されている題、毎月そうやって題をみんなで持ち回りで題を決めて出している。それからその次は陶器雑芸って、これはね、まあ、俳句の、専用語なんでしょうけど、冬季っていうのは今の季節ってことなんです。春夏秋冬の今ですと、だから秋ですね。今が秋なんですけどね。で、その雑芸ってのは秋のテーマであれば何でもいいですよっていう雑芸なんですね。で、大体雑芸っていうのが圧倒的に多いんですよね。秋をテーマにして四句読む。冬だら冬をテーマにして四句読む。それからうちの場合は動物か植物で肉、これはただ単に、動物しても、ワンちゃんなのにゃんこじゃダメなんです。それは季語じゃないもんですからね。で、例えば秋だと動物だと、例えばモズだとかね、ガンだとか、要するに秋に関係のある動物をあげるんですね。あるいはコオロギだとか、まあそういうその季語に関するものってこういう季語集ってのがありまして、こんなにみんな春夏秋冬で全部載ってるんです。だこれを見れば、みんなわかると、こういうことですね。で、それで動物かまたは植物だと、例えばリンゴだとかモミジだとか菊だとか、そういうものがまあ秋の、そういうもので、肉作る。先月は あ、植物でやったんですかね。で今度は動物でやった。こういう感じで、家畜あらかじめ作って出しておく。でそれを当日になると他の選者が選んでこう全部見てね、あこれがいいあれがいいってんで、選んでくるんですね。でそれが後で発表されて、それでまあ別に高得、たまたま調子がいいと点数が高いとかね、調子悪いと全然ダメってなっちゃう形で、要するにそういう、うちの場合はただ単にこう点数でやってるんですよね。だからいろんな選び方がある。例えばこの中で本当に一番一個だけ特選を選ぶとかなんとかっていうのもあったけどね、あるいは54321で選びなさいとか で, そので点数を競うとか、それはその区会の自由なやり方なんですね。うちはたまたまそこへ出た区のうちの、じっくり選んで、あいいと思うな、自分でいいと思うなっていうのをじっくり選んで出す、こういうことで、やっておるわけ。だいたい2時間ぐらいで終わっちゃうんですね。で終わりますと次の回の、時間、場所と時間を決めて、で兼題を出して解散と。だいたい2時間ぐらいで、運営されてる。こういうことですね。まあそれでまあ確かにね、この俳句やってますと、あの電車の中でも歩いてても句を作ることができますし、だからそういう意味ではまさに紙と鉛筆があれば俳句はできると。で、まあ上手下手というよりは、まあ、自分のそこの心情といいますかね、あるいは見たままを、書くのが一番ということ、やっぱり俳句やりましてから、あの自然をよく見るって言いますかね、まあ何の気なしに見てたものをこうしげしげと見るというか、そういう習慣は確かにつきますね。それから、まあ、言葉に気を使う、特に俳句の場合は旧仮名を、今我々は旧仮名でやってる。これ現代仮名でもいいんですけど、一応旧仮名でやってる。そうすると旧仮名ってのは結構難しいんですよね。でまあ、それ辞書引いたりっていうんで、頭の体操の。では2ページ目を取りまして、俳句は老人だけのものではないという、今非常に俳句人口というのが増えておりまして、まあ、統計はないんですけど1000万だ2000万だという単位だと言ってますけどね。で、特に最近は女性の方が盛んでございます。高田さん入ったらどうですか。女性の方が非常に多いんですね。でね、やっぱり小学校なんかで取り上げられて、まあ、子供なんかからもう俳句作ってるところ。でここにね、これは私はね、この衝撃を受けた小学生の俳句があるんですよ。天国はもう秋ですかお父さん、ね、でこれは塚原彩さんっていう小学校5年生で11歳の子の作品なんですね。でもうこれを見て俳句の大先生が俳句やめたくなったというくらいにね、要するに衝撃的な俳句なんですね。で小学校5年生でこれちょっと調べてみますとね、そのお父さんっていうのはどうもこれで見ると交通事故かなんかで亡くなったような感じですけど、どうも内臓悪くて亡くなったお父さんらしいんですね。まあ、普通の人なんです。でこの綾さんっていうのが、まあ、ちょうどだから夏の終わりですかね、非常に暑い時にこれ、まあ、私の想像ですけど友達かなんかと一緒に遊んでいて、まあ、大汗かいていて、でちょこっとこうそこを離れて、まあ、天井を見て、それでこうスッとできたっていう俳句なんです。で天国はもう秋ですか、自分が暑いところにいるもんですか、天国は秋ですか、天国はもう秋ですかお父さんって。でこれが俳句だったわけですね。でそのね、年取ってくるとみんなその気候に走っちゃうっていう。で子供はもうこの子は俳句やってたかどうか知らないんですけど、 素直に俳句を作る。で、芭蕉も俳句はその3歳の児童同時に襲われた、そういう、うん、大人はダメだという話をしてるんですけどね、こういうその自然な俳句って言いますかね、気取らない語らない、こういうのがね極致なんですね。こういうのを作りたいと思うんですけどね、ダメなんです。やっぱり筆を持つとどっかでね曲がって飾ったりカッコつけたりしちゃうんですよね。だそういうこうね人間のだらしダメなとこをやっぱりそぐのも俳句なんですね。やっぱりどうしてもそういう見たまま聞いたままを、うん、作りに行こうというね、そういうのを努力してるんですけどなかなかできないという、もうね人間の差といいますかね、非常にだらしのないと。まあそういうことで、ね、子供からやってるし、まあ小学校なんかでもやってですね。で今は外国でも非常に盛んでございます。それから地域でもね非常に盛ん。例えば、松山とかね、松山は四季の出たところでございます。正岡四季が出たところで、坂の上の雲に出てきてますけどね。正岡四季が出てきたのが松山。あそこ行きますともう至る所にトーク箱があって非常に盛んでございますね。それから、まあ、大学でやっぱり知名度を上げるために俳句やってるところもあるし、それから神社仏閣でも例えば建長寺でやってるとか、仙岳寺で実際の時に俳句会を催すとか、そういうことで、いろんなところで、俳句がやる。でも有名なのは、ちょうど夏の間に俳句甲子園というのですね、高校生の俳句の全国大会で、これが毎年、俳句甲子園と称して、やってるんですけどね。でそこからもう、かなり有名になった俳人が出てきてるっていう、まあこの俳句甲子園というのはお聞きになったことがあると思いますね。老若男女、年や地域を問わず俳句はやられているということでございます。ぜひ、そういうことで、俳句にお入りをというおすすめでございます。で、次は4番目の俳句の歴史って、これはあまり詳しく調べたわけじゃなくて、私が頭にある。まあ、俳句っていうのは五七五なわけですね。で、その前に五七五七七っていう、形の、歌があるわけですね。で、これが和歌っていうか、今では短歌って言いますけどね。で、和歌ってのは何かっていうと、要するに漢詩に対する和歌なんですね。和の国の歌、それで和歌。で、これはさすがに今は和歌と言わずに短歌っていうのは圧倒的に言われますね。これは五七五七七になってる。で、俳句は五七五なんですね。だから七七が抜けてるって、こういう形なんですね。で、和歌っていうのはどっちかというと感染、ちょっとこう気取ってる方なんですね。というのは皆さんご存知のように、お正月に歌会始めてなりますね。だから要するに、で天皇家なんかは誰もやっぱりみんな和歌を作ってるんですね。だから天皇家に嫁陣に行った人、雅子さんも作ってるのか見たことないけど、今の皇后様も作ってると。で、皇室の方は全部和歌をやってる、そういうことなんです。それから要するに勅撰和歌集っていうか、天皇の命令で作られた要するに歌集が古今集とか新古今集とか金歌なんとかとかって、そういうことで、この和歌を司る家っていうのがあるんですね。冷泉家なんて、今も京都の皇居の裏に冷泉家の屋敷がありますけど、あそこにその面々と和歌の家、和歌だけで中納言になってるというね、そういう家があるんですよ。まあそういうことで、どちらかというと漢声から出てきてるものなんですね。それに比べて俳句っていうのは本当に民間のもので、和歌はもう非常に古くから万葉の時代だから、奈良時代頃からも和歌っていうのはできてるんです。 は俳句はまあ出始めはよくわからないんですけど、まあ有名にしたのはやっぱり芭蕉さんですね。でやっぱりこれは芭蕉だとか武尊だとか一茶っていうのは、どなたもご存知のような人でございますけど、これは大体芭蕉は元禄の人ですからね。だからまあ大体俳句は室町時代からできたのではないかと。でまあ芭蕉だとか武尊一茶で、まあ明治になって四季が出て、それからまあ虚子が出て、そんな感じになってくるんですけどね。で同じようなもので、狂歌とか川柳っていうのがありますね。でこれは季語がないんですよね。風刺だとかおかしみだとか大勢の批判だとか、そういうので、だからこれも新聞なんかによく、川柳のが載ってますよね。なかなか面白いんじゃないかな。これもなかなか今川柳は盛んで、狂歌ってのはあんまりやってるの聞いたことないですけどね。川柳は盛んでございますね。やっぱりやり方は俳句と同じように、やっぱり句会って発表会があってという感じでございますね。で5番目は自作っていうところなんですけど、まあこれは時間がないんですが、大体この五七とか七五っていうリズムっていうのは日本人のもう体に入っちゃうんです。入っちゃってですね。だから何かのポスターなんか見ると、ね、大体ね五七か七五かね、そういう七五調か五七調かで作ってある。だから日本人っていうのは五七とか七五っていうのは作ってもそうなるし、聞いても非常にこう語呂が合うんですね。だから聞いて心地よいっていうか、だから、これもう日本人の一つの、まあ、リズムなんじゃないかと思いますね。でですね、もう時間でございます。一番最後の本にね、私が、まあ、これも前田中さんがよくスマイルかなんかに出してたね、さまざまなこと思い出す桜か。これ芭蕉がね、ふるさとへ帰った時、昔を思い出して作った歌なんですけど、ね、これは桜の、俳句で、まあ、古今一番であるという話が言われている俳句ですね。さまざまなこと思い出す桜か。これもまあ非常に素直な作ですね。それから同じく芭蕉の作でね、これは加藤寛ちゃんがいつか出した「北方や雨に静止が眠の花」のがあるんですけどね、これもいい句ですね。ということで、ね、俳句がね、うちのスマイルなんかに時々載ってるんですよ。今もなんか出てましたけど、ね、まあ、非常に、入りやすくて、出やすいのが俳句でございます。一つね、ありがとうございましたら、非常に楽しい会でございますんで、次は行くべしたっけ例えば11月はですね、11月の17日だ。これは商工会議所の隣の、勤労なんとか会館で、勤労市民会館、あそこの1階にあるんですね。今言いましたようにマフラーと動物とか兼題になって、なかなかね、入るのはここですけど、入っちゃうと簡単でございますので、ぜひご入会をお願いしたいということで、私の託話を終わらさせていただきます。以上でございます。